それでは箴言の20章を開いてください。今日は20章から22章の前半部分16節までを学びます。ここでのテーマは判断をくらますもの、判断をくらますものです。早速20章1節をご覧ください。ぶどう酒はあざけるもの、強い酒は騒ぐもの、これに惑わされるものは皆知恵がない。この20章からまた新しい話題が出てきます。お酒ですね。クリスチャンの間でも酒についていろいろな意見があります。ある人は聖書は酔いしれることを禁じているだけで酒を飲むこと自体は罪ではないと教えます。またある人はどこまでが酔いしれることなのか、その境界線を引くことはできない、酒を一切飲まないことが神の御心だと教えます。果たしてどちらが正しい意見なのでしょうか。この後にも何回か酒についての格言が出ます。でそこで今から聖書の中に出てくるブドウ酒の定義について話したいと思います。ここでは強い酒と出ていますね。でこれが当時のお酒についての理解の鍵になります。聖書の時代にブドウ酒あるいはワインという言葉を使うとき、ブドウ汁全般を指します。つまりグレープジュースもブドウ酒の一つとして数えられていました。酒舟にブドウの実が放り込まれてそれを押しつぶして出てくる新鮮な汁、これは良いブドウ酒と呼ばれました。良質のブドウ酒ということです。カナの婚礼の時のことを思い出してください。イエス様が水からブドウ酒に変えてですね、そのブドウ酒を婚礼の式に、その披露宴に出しました。でそこの幹事の人が良いブドウ酒をよくも今まで取っておきましたと言いましたね。覚えてますか。でその時の良いブドウ酒はほとんど発酵していない取り立てのブドウ汁のことを意味していました。でパウロがテモテにこれらは水ばかり飲まないで胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさいと言いましたね。当時だけではなく現在でもイスラエルでは風邪をひいた時に飲むものとしてグレープジュースがあります。滋養のためなんですね。イスラエル人のお医者さんは風邪の時に決してアルコール飲料を勧めたりはしません。ブドウ汁、グレープジュースを勧めます。またレストランでナイトクラブでさえもワインと同じような瓶が出てくるんですが、それはワインではなくグレープジュースなんです。でこのようにグレープジュースがブドウ酒の一つ、良いブドウ酒として出てきます。そしてこのブドウ汁が7日経つとまた別の壺あるいは皮袋に入れるんですね。でこれが新しいブドウ酒と呼ばれました。そして40日以内のブドウ酒は注ぎの捧げ物として主への捧げ物の一つとして使用されました。その後に発酵の速度が速くなります。40日を経つとでそうすると捧げ物としては用いません。そして杉越の祭りの時に用いられるブドウ酒がありますね。でこれはこのもちろん40日以内なんですが、でかつ3分の1を水で薄めました。それは 発酵されたアルコール飲料ではないように念を入れていたためなんです。最も長く保管されたブドウ酒は当時せいぜい3年間です。その後はみんな破棄しました。でこれが古いブドウ酒と呼ばれているものなんですね。で少なくとも1年間は経っているものです。ですから、今のワインの定義とブドウ酒は違うんですね。でここ三十章一節に出てくる強い酒はいわゆる現在のワインの範疇に入ります。ですから聖書では酔いしれてはいけないとだけ書かれているだけで酒自体を禁じてはいけないという意見、ちょっと違うんですね。なぜかというと現在定義されている酒はアルコール飲料、いわゆる強い酒、聖書に書かれている強い酒のことを指しているからです。そして箴言にアルコールが人々にどのような悪い影響を与えるか多くを語っています。で新約聖書にも酩酊であるとか酔いしれるという言葉が書かれていますが、それはアルコールによってもたらす結果なんですね。でここではどのような結果があるかというと、あざける、騒ぐということです。あざけりを酒がもたらします。箴言を読んで何回も何回もあざけるものという言葉が出てきましたね。酒がそれをもたらします。私たちこう正直にですね、酒を飲んだ後どのようなことが起こるかを考えてください。エペソビテの手紙の5章のところには、酒に酔いしれずに聖霊に満たされなさいという言葉がありますね。で聖霊に満たされると喜びと笑いがもたらされます。で同じような形でこのストレス発散のためであるか、普通ストレス発散のためですね、その時に酒を飲みますが、ご聖霊と同じような喜びと笑いがもたらされるか、確かに笑ってますけれども、それはあざけりですね。悪口や罵倒、また人に迷惑をかけるような言葉、行為をします。これが酒がもたらすその結果ですね。そして次2節、王の恐ろしさは若い獅子がうなるようだ。彼を怒らせる者は自分の命を失う。全く別の話題に入りますが、けれども何度も王についての話が箴言には出てきます。ソロモンが王だからですね。でここでは若い獅子がうなるようだと、彼を怒らせる者は自分の命を失う。でバビロンの王ネブカデネザルのことを思い出してください。自分の夢を言い当てなかったために、知者たちが言い当てなかったために知者たちを皆滅ぼそうとしました。あとメディア人の王ダリオスも自分の部下を怒って獅子の穴に投げ入れましたよね。またペルシャの王アハシュエロスもハマンを怒ってハマン自身が作った杭にかけるように命じました。彼を怒らせる者は自分の命を失います。まあ、このように権力というのは力がありますね。そして神様が権力を王や国社会に与えておられます。3節、争いを避けることは人の誉れ、愚かな者は皆争いを引き起こす。ローマの13章の18節に、自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい、争いを避けなさいということです。そしてなぜ争うのか、肉に属しているからだとパウロはコリントの第1、3章の3節で言っています。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。どうでしょうか、争いを起こしている兄弟姉妹がいるとき、その人はですね、霊的に栄養不良なんですね。で自分に注目が集められたい、こう欲しいというですね、この欲求があまりにも強いがために、こう争いを引き起こす、妬みを持つわけなんです。で4節をご覧ください。怠け者は 冬には耕さない。それゆえ借り入れ時に求めても何もない。まさにアリとキリギリスの教訓ですね。で、ここではイスラエルでのこの気候のことを考えないと理解できないんですが、冬に耕します。春の収穫があるんですね。秋の収穫だけではなく、麦、小麦や大麦などは春の収穫です。ですから冬に耕して準備しないといけないんですが、寒いです。いろんなところがありますけど、イスラエルは。でも、冬になると、エルサレムでも、こう雪が降るぐらいなんですけれども、だから外に出たくないと思います。けれども、そうすると、借り入れ時に求めても何もないわけですね。次。人の心にある計りごとは、深い水。英知のある人は、これを汲み出す。言葉についての格言が、箴言の中にたくさんあります。そしてその言葉は人の心の深いところから出てくるものであると定義しています。別の訳ではこの心、霊と訳されています。第1コリントの2章に、人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょうとあります。霊からあらゆる英知が湧き出るということです。で、私たち何か問題が起こるときにですね、自分の周囲で起こっているものとして捉える、外側の要因を考えるんですね。こう教会の中でも起こっている問題、こう外側で起こっていることについて考えます。あと、世の中で起こっていること、社会問題であるとかであったとしても、制度的なもの、例えば学校の教育が悪いとかですね、また夫婦の問題だったら夫婦間のコミュニケーションの仕方が良くない、外側をいじろうとするんですね。けれども多くのことは心の奥深い部分、霊の部分で知恵が欠けているために起こっている問題なんです。ですから、ある人がよく言うんですが、水平上で起こっている問題、横と横の関係、人間関係の問題は、縦の関係、神と自分との関係を正していくことによってバランスが保たれていくんだよということを言いますけれども、霊において主との交わりが必要なんですね。御言葉が必要だし、祈りが必要なんです。次、6節。多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし誰が忠実な人を見つけ得よう。自分が助けを必要としているとき、困っているとき、何々をしてあげましょうと言ってくれる人たちがいます。その中で実際に行ってくれる人、また継続的に助けてくれる人がどれだけいるでしょうか。大切なのは口にしていることではなく、実際に行っているかどうか、つまり忠実かどうかなんです。ルカの17章の10節に、なすべきことをしただけですというしもべが出てきます。そのように言うことができるようにしたいと思いますね。7節。正しい人が潔白な生活をするときに、彼の子孫はなんと幸いなことだろう。正しい行いはその場限りのものだけではなく、その後にも良い影響、祝福を与えていきます。その筆頭は私たちの主イエス・キリストです。主はただ一度行われた十字架に至るまでの義の行いによって、キリストを信じる者が皆義の賜物を受け、永遠の命を受けることができています。これローマの5章の後半部分を読んだら、わかりますけれども、ですからキリストの子孫なんですね、私たちは。そしてイエス様の正しい行いによって、私たちがその恩恵を今でも受けているわけです。8節。裁きの座につく王は自分の目で全ての悪を振り分ける。王はですね、裁く権が与えられています。全ての悪を振り分けます。9節。誰が私は自分の心を清めた、私は罪から清められたということができよう。 聖書の中にとても大事な教理、教えがあります。それは人間は堕落している。考えることはみんな悪であるという前提ですね。よく、聖約説と聖善説。これどちらをキリスト教は信じているかと聞かれます。で間違いなく、聖約説なんです。箴言を書いたソロモンは、神殿の建設が完成した後で、神殿奉献の儀式の時に祈りを捧げました。その時の主な願いは、罪を許してくださいというものでした。第一列王の8章をですね、読んでいただければ、長い祈りが書かれていますけれども、もうずっと罪を許してください。こういう場合に罪を許してください。と祈っていったんです。そしてその中に、46節なんですが、罪を犯さない人間は一人もいないのですからと付け加えています。で、これが、私たちの人間理解に必要なことなんです。ゆえにソロモンは箴言の中で自分ではなく主に自分の道を委ねなさい、また結果は主がもたらすんだということを口を酸っぱくして言ってるんです。また主を恐れて悪から離れよ、自分の悟りに頼ってはいけないということも教えています。10節、異なる2種類の森、異なる2種類のマス、そのどちらも主に忌み嫌われる。当時のこう商取引の時に使っていたこの重り、またマスですね、計算する時ですね、ごまかしてはいけない、公正でいなさいということです。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。先ほどの誰が罪を清めたと言えるだろうかと同じ教えなんです。そしてこれが幼子にも通用するということです。とかく幼子であれば純粋ですというふうにですね、多くの人が言いますが、けれどもそうではないんですね。生まれながらにして私たちは罪人です。幼子にも罪を見ることができます。大人と同じようにプライドがあります。大人と同じように嘘をつきます。大人と同じように不貧困の罪を犯します。自分の悪事を隠そうとすることも大人と同じように行います。子供を見ていると私たち人間を見ることができる、大人を見ることができます。次、12節、聞く耳と見る目とは二つとも主が作られたもの。これは物理的な耳、目のことももちろん意味しますね。聞く耳と見る目、主が作られました。でも霊的な耳、霊的な目のことも指しています。神の声を聞くこと、また神からの幻を見ること、どちらも主が私たちに与えてくださいました。生まれながらの人は霊的に死んでいるので聞くことも見ることもできませんが、新生した人、御霊によって新たに生まれた人はその能力が回復されます。13節、眠りを愛してはいけない。さもないと貧しくなる。目を開け。そうすればパンに飽きたれる。どうでしょう、朝起きるの、で仕事に行くの、辛いですね。でもこの辛さも実は祝福なんです。パンに飽きたれるという約束がここに書いてあります。14節、買うものは悪い悪いと言うが、買ってしまえばそれを自慢する。まあ買う時の取引でですね、悪い悪いと言うんですけれども、買ったらもう自慢するんです。で、これがまあ人間の不思議な心理ですけれども、食べず嫌いにもですね、こうよく見ることができる心理ですね。一度食べたら美味しいからどんどん食べるのに、それまではその食べ物についていろいろ食べない理由をこういろいろつけるわけですよね。15節、金があり多くの真珠があっても、知識の唇が宝の器。金で動いてはいけないということです。けれども悲しいことに、教会やキリスト教団体でさえ霊的な知識ではなく金で動く場合があります。 例えば誰が一番献金したかでその団体に影響力を行使してみたり、そういう政治的なことがですね、働いたりしますけれども、でも知識の唇の方が大事なんだよということです。次、16節。他国人の保証人となるときは、その者の着物を取れ。見知らぬ女のためにも着物を抵当に取れ。連帯保証人になることがいかに危険に満ちたことか、以前学びました。最悪な事態を考慮して対策を練りなさいということですね。ここでは着物を取れと言っています。次、17節。騙し取ったパンはうまい。しかし、後には、その口は砂利でいっぱいになる。瞬間だけの喜びですね。他のすべての罪について言えます。罪をするときまではその快楽を保証するんですが、その直後にとんでもないことをしたことに気づき、悲惨な思いになります。18節。相談して計画を整え、優れた士気のもとに戦いを交えよ。以前もありましたね、貢ぎを凝らす、しなさいと、そしてことがなるんだということを15章の22節に書いてありました。19節、歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。唇を開く者とは交わるな。人の悪いことを言っている人は、あなたの大事な秘密も他の人に話します。だからそのような人は避けた方がいいということです。20節、自分の父や母を呪う者、その灯火は闇が近づくと消える。呪うこと、両親を呪うことについての、罪がですね、旧約聖書に書いてありますが、例えば申命記の27章の16節には、両親を呪う者は呪われよと書いてあります。次、21節。はじめに急に得た相続財産は、終わりには祝福されない。箴言には一貫して自分の勤労の身こそが自分を満足させるということが書いてあります。騙して得た利益ではなく正当な相続財産であっても同じなんですね。もちろん相続財産を得ていいわけで、で、まさに私たちは霊的な相続財産を神様から与えられているわけですけれども、けれども、この急に得たもの、自分の働いた報酬ではなくて得たものというのはこう祝福がないんだよと言うんですね。私たちはそういうものを求めますが、けれどもソロモンはそうではないんだよということを教えています。22節、悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。復讐は私のすることであると、主は言われますね。ローマの12章の19節に書いてあります。だから、主を待ち望みます。ダビデのことを思い出してください。彼は自分に対して悪を行うサウルに手を消してかけることはしませんでした。まだナバルという男がいましたね。愚かという意味のこと。で、その妻アビガイルがですね、知恵を持ってダビデを制しました。ナバルを打ち倒そうと。したんですけど、アビガイルがですね、止めたんですね。で、その後にラバル死んだんです。で、このように、主を待ち望め、主があなたを救われるわけです。異なる2種類の重りは、主に忌み嫌われる。欺きの計りは良くない。先ほど出てきたと同じですね。人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようか。先ほど言いましたように、主によって定められます。そして自分の道は理解できると思ってはいけないんですね。できないんです。で、自分によって定めていくと考えているから、日本では鬱になる人が増えていて、自殺者も先進国では一番多くなっているんです。自分だけで生きている。で、正しく、道徳的に倫理性も高く生きていたとしても、人間の性質、つまり財政を理解していないがために、日本の人がですね、今大きな問題を抱えているんです。主に任せていく。主が全てを決めておられる。このことを受け入れる必要があります。軽々しく聖なる捧げ物をするといい、誓願を立てての後に、それを考え直す者は罠にかかっている人だ。 誓ってはいけないと主が言われましたね。で、それがここに書いてある。この考え直すこと、これは罠にかかっているからなんです。イエス様がご自分についてくる群衆に対して、塔を建てるときに費用を計算するでしょうということを言われました。基礎だけ気づいて完成できなかったら、他の人たちは嘲笑うだろうと言われました。ですから、自分がこうします、こうしていますと口で言っていることを翻して違うことを行っていく。そうするとですね、本当に罠なんです。で、これを、例えば、もっとこう広い意味で考えますと、塩気のない塩は捨てられる、用なしだ、ということをイエス様言われましたね。また、信仰のない信仰者。これ矛盾する表現なんですが、実際にあるわけなんです。でもしそういう風になったら、塩がない方がマシだし、また、不信者の方がマシなんです。信仰を教会から覗いたら、本当に普通に一生懸命動いている、働いている不信者の人たちの方がよっぽど優れています。ですから私たちは一度決心したこと、これを貫徹していく必要があります。26節、知恵のある王は悪者どもをふるいにかけ、彼らの上で車輪を引き回す。かなりひどいですけれども、でもこれが事実なんですね。悪を行う者に対して権威からは制裁があるよということです。人間の息は主の灯火、腹の底まで探り出す。先ほど霊の深さのことを学びましたが、霊と息の間には密接な関係があります。主が人にご自分の息を吹きかけられて人は生きるものとなりました。で、その息は主の霊でした。ヘブル語では、この、ですね。同じですね。ですから、人の霊の中で起こっていることが息となり、それが言葉として発せられるんです。ですから言葉は人の人格そのものであり、その人の霊の表現なんです。で、ギリシア語では、言葉は二つあります。一つはロゴスです。書かれた言葉。もう一つがレーマ。語られる言葉ですね。で、ロマ書の10章には、このレーマの方について詳しく書かれています。信仰というのは、こう、救いというのは、こう、近くにあるんだよ。私たちの心で信じ、そして口で告白する。ことによってもたらされるものなんだよ。そしてその信仰は聞くことから始まる。で、聞くことはキリストについての言葉である。とあると思いますね。恵みと誠とは王を守る。彼は恵みによって王位を支える。恵みと誠という言葉。旧約聖書に何度か出てきますけれども、それによって王も支えられるわけですが、ヨハネによる福音書、1章14節には、誰かが恵みと誠に満ちていたと書いてあります。神の一人子、イエス・キリストですね。この方が恵みと誠に満ちておられました。若い男の光栄は彼らの力。年寄りの飾りはその白髪。多くの活動をしている事柄で良い評判を得ていること、若者にとっての力です。で、活動はもうできなくなっている年寄り。けれども、その白髪が威厳を持っているんだということです。打って傷つけるのは悪を洗い落とすため、腹の底まで打ち叩け。口で言えばわかるという考えがありますね。人権重視というお題目でそういうことが語られます。けれども、知恵がない人にはどんなに語っても無理なんです。懲らしめが必要であることを教えています。次、21章に行きます。王の心は主の手の中にあって水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。王には大きな権力が与えられています。先ほど読んだように、悪を行う者を車輪で引き回すことまでもできます。しかし、このような権力を持っている王であっても、実は主の手の中に流れる水のようになっていると、それも言っています。ダニエル書を読んでみてください。 そこには世界の超大国が出てきます。最初にバビロンの国ですね。次に、メディアペルシアの国が出てきます。まあ、その後は予言の中だけですけども、ギリシャが出てきてローマが出てきます。でもそれらの国々が水のように流れている様を読むことができます。神様の手の中にあるんです。で、新約聖書ではルカによる福音書2章、ローマの皇帝アウグストが全住民に住民登録をせよという勅令を出しました。出生地に全住民が戻れと命じているんですから、これは大変なことですね。でもアウグストはですね、自分の権力をそのようにして誇ったんです。けれども彼自身が神様の御言葉を成就させるために用いられた器にしか過ぎませんでした。ナザレの町にヨセフは住んでいました。そして身重のマリアを持っていました、妻として。そして彼らが生まれ故郷ベツレヘムに戻ったんです。で、そのベツレヘムで住民登録をしているその時期にイエス様がお生まれになりました。ミカヤ書にはベツレヘムでメシアが出てくることが予言されています。このようにちっちゃな出来事だったんですが、神様はご自分の御言葉と計画を実現させるために巨大な力を持っているアウグストを用いたにしか過ぎなかったんです。このように神様の摂理は不思議です。私たちは神に選ばれた平凡な市民、力のない人間です。けれども、そしてまた絶対的な権力を持っている国の指導者らの動きを私たちは毎日ニュースで見ています。でも彼らをも神様はご自分の御心のままにご自由に動かしておられるわけなんですね。水の流れのように変えておられるわけなんです。人は自分の道はみんな正しいと思う。しかし主は人の心の値打ちを測られる。何度も出てきてますね。心の深いところ、その暗い部分、私たちは自分自身でさえもそれに気づいていません。けれども主がその深みを探り出されます。正義と公義を行うことは生贄に勝って主に喜ばれる。教会活動をしている私たちには大きな警告ですね。生贄を捧げています。つまり祈りをし、聖書を読み、教会の礼拝に参加しています。けれども実際の生活の中で正義と公義を行っていなければ、私たちの活動は主にとって耐え難いものになるんです。イザヤ書の1章の13節から17節まで後でお読みください。高ぶる目とおごる心、悪者の灯火は罪である。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てる者は欠損を招くだけだ。結果が出ないとですね、私たちイライラします。けれどもですね、主の約束は勤勉であれば必ず利益が出てくるよ。ガラティア書の6章の9節、善を行うに相手はなりませんとあります。偽りの舌を持って財宝を得る者は吹き払われる息のようで死を求める者だ。ビジネスにおいて正直であるというのは難しいですね。何かを隠していく、半分しか言わない、まあ、そうやって利益を得ようとします。しかしそのようなプレッシャーがあるときにこの御言葉を思い出してください。嘘をついて収益が出てきたところで、それは吹き払われる息のようなんです。それだけではなく死を求めていくということなんです。7節、悪者は自分の暴虐に引きずられる。公義を行うとしないからだ。罪人の道はねじれている。しかし清い人の行いはまっすぐだ。ねじれてますね、罪を行う人の道。罪を犯している人の答弁を聞いたことありますよね。もちろん回りくどいですね。まっすぐに話すことはできません。で、いろいろな問題が起こっています。社会問題にしてもですね、いろいろそういうのが非常に複雑です。なぜ複雑になるのか。抗議を行おうとしないからなんです。ねじれてるからです。で、聖書の中にもですね、実は律法というのは、そういうねじれている罪人を取り扱っているがゆえに、複雑になっているものがあります。例えば、離婚なんですが、律法学者たちがですね、イエス様に、モーセは離婚状を出しなさいと、こう言いましたと、離婚についてどう思いますかと。こう問いただしました。でイエス様がですね、こう言われました。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。 もともとはそうではなかったけれども、心が固くなったという問題があるために、離婚状についての戒めも神様はモーセを通して残さざるを得なかったんです。でも理想はもう男は父と母から離れてですね、妻と結ばれると、一心同体になると、こういう簡単なものだったんですね。だから清い人の行いはまっすぐです。次、9節、争い好きな女と社交上にいるよりは屋根の片隅に住む方が良い。すごい表現です。対比ですね。社交上、とても賑やかに華やかな場所、そしてひっそりとした屋根の片隅、どっちがいいか。屋根の片隅に住む方がいいというんですね、争い好きな女がいたら。合計1000人の妻とそばめを持っていたソロモンです。この現実を身をもって知っていたんですね。次、10節、悪者の魂は悪事に憧れ、隣人を憐れもうとはしない。悪者の特徴、隣人にこの害を加えようとします。で、私たちも隣人への接し方で自分の行いが試されます。遠くにいる人であればいろいろと憐れんであげたり、良くしてあげようと思うことができますが、近くにいる人、自分、その近くにいる人の嫌な面も見えてくるんですね。で、摩擦も出てきますけれども、その人に親切にするか、することができるかどうか、これが、まあ、試されているんですね。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのない者が知恵を得る。知恵のある者が学ぶとき、その人は知恵を得る、知識を得る。わきまえのないものはですね、無知というのが信玄の教えなんですね。知識を与えても受け取ることができないんです。知恵を求めてないので、どんなに教えても無理なんです。だから無知なんです。無知を与えなければいけないということなんですね。で、私たち信者も神様からこの無知とまた知識のどちらかが与えられています。知識によって知識によって私たちは従順に従っていくという選択肢があり、でもそれも従っていかないと、辛い経験を通して学んでいくというもう一つの選択肢があるわけです。預言者ヨナはこの後者を選んだんです。主の召しの通りに動けば、このニネベに行ってですね、神様のことを話せばよかったんですけど、結局ヨナはそれやったんですが、太陽の腹の中に3日3晩いなければいけないという、そういう辛い経験を通して彼は神様に従っていたんですね。正しい人は悪者の家を見抜く。悪者どもは自分の悪事のために滅ぼされる。正しい人は他の人がですね、悪いことをやっている、この正しい人はですね、他の人が気づいていなくてもですね、あの人は悪いことをやっていると気づくことができます。で、心痛めますね。痛みますよ、そういう悪いことをやっているのを見ると。けれども取りなしをしてくださいですね。神様がですね、そういう悪者どもを滅ぼされるんですね。で、もちろん私たちはそれを見て、ざまみろではなくてですね、アブラハムがソドムとゴモラのために取りなしたように取りなしてみてください。そしたら、あるいは神様が憐れんでですね、救いを得させようとしてくださるかもしれません。実際にロトと、その家族ですね、まあ結局は、この未婚の娘2人しか救い出されませんでしたけれども、こう救われるかもしれないんです。次、13節、よるべのない者に叫びに耳を閉じる者は自分が呼ぶときに答えられない。よるべのない者に対する叫び、神様が聞いているということがヤコブの5章の4節に書いてあります。ですから私たちがそういう人に耳を閉じたら、神様に対して責任があります。密かな贈り物は怒りをなだめ、懐の賄賂は激しい憤りをなだめる。現実の話としてですね、この贈り物をすることによって怒りをなだめることができると。民事裁判というのは基本的にこの考えによって成り立っているんですね。和解をするとか謝罪金を払うとかですね、お金によって解決しようとしますが、怒りをなだめるということなんですね。抗議が行われることは正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。同じ抗議なんですが、人によって全く違ったものになります。テサロニケ人への手紙第2の1章には、主が来臨されるということが書かれています。で、これに対して 次のような反応というか結果があるんですね。1章の7節から10節まで読みます。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。何ですか？永遠の滅びの刑罰を受けるんですね。福音を受けれない人は。その日に主イエスは来られてご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。簡単の的となられます。簡単の的なんです。イエス様が戻って来られるときに私たちにとって。けれども同じイエス様が戻って来られることについて福音を信じていない人にとっては炎なんですね。永遠の滅びの刑罰なんですね。次、16節。悟りの道から迷い出る者は死者の霊たちの集会の中で休む。この死者の霊たちの集会というのは読みのことですね。永遠の日の裁きを待つしかない人たちのところに悟りの道から迷い出る人は落ちていくということです。17節。快楽を愛する者は貧しい人となり、ぶどう酒や油を愛する者は富むことがない。再びぶどう酒が出てきました。先ほどはあざけるという特徴があります。酒に酔っている人見てください。あざける言葉が出てきますね。そしてここでは貧しくなるということが出てます。快楽とともに語られてますね。また油、まあ、この嗜好品というかこう金目のものとかですね、化粧であるとかそういうものを含みますね。これとともにこのブドウ酒が出てくるんです。そしてお酒というとですね、私たちはこの良い面ばかりを見ます。お酒は楽しみを与える、心を和ませる、リラックスさせるですね。ストレスが溜まっていく仕事をですね、全部終えた後にですね、このお酒を飲んだらいいじゃないですかと。というのが表向きなんですが、裏側ではこれも全ての人は実は知ってるんですけども、あえて口には出さない。何かと言ったら、どれだけ人の人生を狂わせているかということです。財産を失っている人がいます。家族を失っている人がいます。ホームレスの人でどれだけお酒のためにホームレスになっているか、こういうことをですね、知らないんですね。知らないというか目をつむっているんです。けれども箴言はこれを明らかにしています。18節。悪者が正しい人のための身の代金となり、裏切り者が優れな人の身代わりとなる。これはですね、神様が最終的に審判を下されるときに逆転を与えられるということです。イエス様が貧しい人は幸いだ、御国では富む者となるということを約束されました。で、反面貧しい人は、富んでいる人は貧しくなるということを言われました。で、笑っている人は悲しむと、ルカのこの6章のところに書いてありますけれども、それがここで書かれていることなんですね。19節。争い好きでうるさい女といるよりは荒野に住む方がマシだ。また出てきました。ものすごい大変ですね。荒野にいる方が、荒涼とした荒野を思い出してください。こっちにいる方がうるさい女といるよりマシだというんですね。で、ソロモンは同時にこの良い妻について書いています。つまり女の存在は非常に大きいんだよ。その影響力が非常にあるんだよということをですね、ソロモンは教えてるんですね。女性の役割、非常に大切です。夫婦の中で、家庭の中で、社会の中で、女性がどうであるかによって全てが変わってくるんです。ですから私たちは妻のこと、母のこと、母の日だけではなくですね、感謝していく必要があるんです。まあ、よく言われますよね。この人は妻、この奥さんあってのこの人なんだ。男は知っています。奥さんがいなかったら自分は今もういないですね。 感謝していくべきですね。20節、知恵のある者の住まいには好ましい財宝と油がある。しかし愚かな者はこれを飲み尽くす。正義と誠実を追い求める者は命と正義と誉れとを得る。知恵のある者は勇士たちの町に攻め上って、その頼みとする砦を倒す。知恵と要塞、この武力ですね、どっちが強いか、知恵なんですね。知恵が要塞を打ち破る力を持っています。ですから私たちは物理的に不可能だと思っていることに対して果敢に信仰によって進み出ていくことができるんですね。エリコの町を攻略したときどうですか。ヨシアはただ主の御声に聞き従い、その通り行っただけでした。このように私たちは知恵を得ていくことに集中していく必要があります。自分の口と舌とを守る者は自分自身を守って苦しみに遭わない。そうですね、言葉の大切さまた出てきましたね。次24節、高ぶった横柄な者、その名はあざける者、彼は威張って横柄な振る舞いをする。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。この者は一日中自分の欲望に明け暮れている。しかし正しい人は人に与えて惜しまない。欲望と怠けている、これ密接に結びついているんですね。自分がやりたいことだけ一日中やってると働けないんです。で、正しい人は与えて惜しまないと書いてあります。怠けている人はもらうことばっかり考えているんですね。反対を言うと、教会の中にそういう人がいるから戒めなさいという命令をですね、パウロがテサロニケにいる人たちと手元に話しています。テサロニケにはこの第2テサロニケの3章の6節以降に書いてあります。で、第1テモテの手元にはですね、第1テモテの5章の11節以降ですね、若いヤモムについて話しています。もらうことばっかり考えている怠け者ですね。次、悪者の生贄は忌み嫌われる。悪意を持って捧げるときはなおさらのこと。正義を行わないで生贄だけ捧げたら、それは忌み嫌われることは先ほども見ました。で、ここでは悪意を持って捧げること、悪い動機で捧げる、つまり例えばですね、自分の献金によって教会で発言権を強めようとかですね、悪い動機です。これもっと忌み嫌われるんだよということです。次、28節、まやかしの証人は滅びる。しかしよく聞く者はいつまでも語る。聞き上手になることによって真に人々に語る言葉を持つことができます。悪者は厚かましく、正しい者は自分の道をわきまえる。つまり慎み深さを持ちなさいということですね。主の前ではどんな知恵も英知も計りごとも役に立たない。口語訳にはこの主の前というのが主に向かってはと書いてあります。もっと強いと主に対抗してはと言い換えることができます。主に対抗してはいろいろな知恵は英知、役に立たないということなんですね。で、次読んでみましょう。馬は戦いの日のために備えられる。しかし救いは主による。いろいろな知恵を働かせて戦いを主に対して行うときが聖書には書かれています。ハルマゲドンの戦いです。全世界の軍隊がイスラエルに集まってきて神とキリストに反抗します。けれどもそれらの軍隊によって滅ぼされそうになっているイスラエルの残された者、またエルサレムの住民は主によって救われると書いてあります。で、これが終わりの時に起こることなんですね。でも私たちの日常の生活でも同じことが言えます。人生においても同じことが言えます。私たち何かに対抗して生きていないでしょうか。真理に対して戦ってもですね、役に立たないんです。神様に降参して白旗を振るときに私たちに救いが訪れます。もう私の父と同じような年代の人はですね、同じこのいろんな知恵とかを使ってですね、対抗しているんですね。けれども限界が来てですね、そして折れて降参するときに本当の平安が与えられます。次、22章に入ります。名声は多くの富よりも望ましい。愛子は銀や金に勝る。評判を得ること、信頼を得ること、非常に難しいです。お金を得ることよりももっと大変なことです。ですから名声は望ましい、勝るんだということです。2節、 富む者と貧しい者とは互いに出会う。これらすべてを作られたのは主である。また富に関する格言ですが、主の前では互いに出会う、つまり平等なんですね。ロマ書の3章に、すべての人の口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためですと書いてあります。神様の前に出た時に全ての人が同じところにいるんです。イエス様が私たち人間を完全に平等にしてくださいました。どんなに経済的な背景を持っていても、どんな民族であっても、どんな教育水準であっても、イエス・キリストの十字架の前では皆が同じところに立ってるんです。次に3節、利口なものは災いを見てこれを避け、わきまえのないものは進んでいって罰を受ける。ですね、私たちの罪の性質は悪に対する奇妙な好奇心を持っています。悪や災いを見てですね、それに手を出したいという破壊的な心を持っています。4節、謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命である。聖書、また箴言が教える、2つの大きな特質ですね。謙遜、そして主を恐れることです。曲がった者の道には茨と罠がある。魂を守る者はこれらから遠ざかる。茨、いつ出てきましたか？聖書の中でアダムが罪を犯した後で茨が土から生えているようになったと書いてありますよね。3章の18節、痛みと苦しみをもたらす象徴がこの茨です。次、6節、若者をその道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れない。口語訳では子をと訳されています。若者というよりですね、子供の時からですね、主の道を教育しなさいと。そうしたら年老いても離れない。素晴らしい約束です。クリシャの親御さんたちはですね、ぜひ模範を通して、そして家庭礼拝を通してですね、主を子供に教えてください。ここに年老いてもそれから離れないという約束があります。教会学校の先生はですね、その奉仕がいかに栄誉なことかを知ってください。私自身も多くの小学生の子供たちに聖書を教えました。そしてその子供たちがその後にたとえ一時間離れてもですね、イエス様に戻っていく姿を見ます。なんて素晴らしいことでしょうか。この御言葉は真実です。年老いてもそこから離れないです。次、富む者は貧しい者を支配する、借りる者は貸す者のしもべとなる。連帯保証人になるなという戒めが箴言の中にありますが、その理由はですね、この一つがここにあるんですね。お金の貸し借りをしたらどうなりますか？人間関係、友人関係、それは主人と奴隷の関係になってしまうからです。不正を巻く者は災いを刈り取る、彼の怒りの杖は廃れる。不正を働いている者は真実が明らかにされていくと怒りを持ちます。脅威を感じるからです。終わりの時に諸国の民がキリストの現れの前に怒ることが予言されています。現在でもですね、怒りますね。キリスト教的な価値観に対して政治家や世論、世の中の人が怒って反発しています。次、9節、善意の人は祝福を受ける、自分のパンを寄る辺のないものに与えるから。施しをすることについての教えですね。次、10節、あざけるものを追い出せ、そうすれば争いも出ていく、喧嘩も悪口も止む。教会の会期の中に反抗するものを追い出しなさいという命令があります。例えばローマ書の16章の17節、兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒 してください。彼らから遠ざかりなさい。もちろんですね、自分の意見に合わない人たちをみんな追い出せという意味ではありません。けれども教会の中でたとえ正論であると主張しても、あざけり、争い、喧嘩、悪口を持ってですね、そのようなことを行っていたらキリストの共同体とは相入れないものなんです。静かに去ってください、そういう人は。そういう選択肢もあっていいんですね。 次、11節。心の清さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となる。私たち王の友になるには、その反対だと思いますね。この他の人たちを蹴落としてですね、悪賢く動く者たち。それが王の友となる。そうじゃないんですね。実際は、王が信頼できる数少ない人は、心の清さを愛し、優しく話をする人なんです。主の目は知識を見守り、裏切る者はの言葉を覆す。真理は必ずその通りになります。それに反する言葉があっても、それを覆す証拠を発見させることもあります。聖書についての考古学がその一つでしょう。聖書記述通りであることが考古学の発展とともに明らかにされています。13節。怠け者は言う。獅子が外にいる。私は巷で殺されると。自分が怠けて出勤しない理由をいろいろつけるわけなんですね。ライオンが外にいるから私は働きに出ていけない。いろんな理由を言うわけです。他国の女の口車は深い穴のようだ。主の憤りに触れた者がそこに落ち込む。他国の女とは売春婦のことですね。そして聖書は一貫して不貧困、公職に対する神様の怒りが掲示されています。15節。愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。子供への体罰の是非が今でも論じられています。非常に難しい問題です。片や甘やかして何のしつけもできていない人がいると、いるんですが、体罰と称する虐待事件が後を絶ちません。杖を使うかどうか、これは各自の親が判断すべきことですが、決して忘れてはいけないのは、愚かさは子供の心につながれているという事実なんですね。子供は大人と同じような判断ができるというのはこれ嘘なんですね。親が教えない限り子はその善悪をわきまえ知ることができません。なぜ熱いストーブに触れてはいけないのか、なぜ赤信号を渡ってはいけないのか、子供はわからないんです。だからといって私たちは怒りに任せて子供をぶってはいけません。けれども愚かさを断ち切るための何かをしなければいけないんですね。杖を用いることもあるでしょう。お尻ペンペンですね、まあ、手を使うこともあるかもしれませんが、他にも方法あると思うんですが、そのままにしては決していけないんです。断ち切る必要があるんですね。次、自分を富まそうと寄る辺のないものを虐げる人、富む人に与えるものは必ず乏しくなる。一貫して貧しい人に対する施しですね、しなければいけない。で、ここでは逆にですね、この何もしないということじゃなくて、逆に利用していく人、怒りを神様が発せられるんだということですが、発せられます。ですからここで乏しくなると書いてあります。で、今日はここまでにしたいと思うんですね。22章最後まではいきません。で、この17節以降はですね、形態がガラリと変わります。今までは一節一節が独立した格言であり、独立した言葉ですね。で、他の箇所に同じような内容が何度も何度も出てくるわけなんですが、でも一節の次の節は違う内容のものが出てきました。でも今度はですね、2節以上ですね、のまとまりになっています。そして語られていきます。そしてそれが24章の最後まで続いて、25章からは同じソロモンなんですけども、別の人が編集して、この残してある箴言に入っています。じゃあ、お祈りします。愛する天のお父様、今日もこのあなたからの知恵を与えられました。ありがとうございます。本当にたくさんのことが語られていました。私たちのこの話している言葉は深い水のようである、泉のようであると。そこから出てくるもの、しかし私たちには罪があるんだ、だから主に寄り頼まなければいけないんだ、結果を主に委ねていかなければいけないんだ。またお酒についても学びました。これからも学んでいきますが、天のお父様、私たちが一つ一つ知恵を箴言から得て、そして右にも左にもそれることなくまっすぐに歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げします。